Well, today we are at the end of this book of Hosea.
本日でホセア書からのメッセージは終わりになります。
And in this prophetic book, God has spoken through the prophet Hosea to the people of Israel.
この預言書の中で、神は預言者ホセアを通じてイスラエルのために語っておられます。
And he's called them out, and he's condemned their sin, but he has pleaded with them out of his love to return to himself as their God, who had created them as a people.
神は彼らをイスラエルの民を罪の中から呼び出し、彼らの罪を非難し、彼らを民として創造された神であるご自身のもとに立ち返るよう、愛を持ってイスラエルの民を諭されました。
Now, throughout this book, we've seen the people of Israel pictured as an adulterous wife to God, their loving husband, who pursues them faithfully in spite of their sinfulness.
この書を通じて神はご自身をその罪の深さにもかかわらず彼らを忠実に追い求める愛に満ちた夫としてまたイスラエルの民をその夫に対して不倫を犯し続ける妻として描いてきました。
This prophecy was pictured for them by the real life illustration of the prophet Hosea himself as he followed God's instructions to marryAnd then purchase back from prostitution his adulterous wife named Gomer.
さらにこの書には預言者ホセア自身が神の指示に従って姦淫を犯す妻ゴメルと結婚し売春から買い戻したという現実の例によってさらにはっきりと神の愛の姿が描かれているのです。
And nowAs we come to Hosea 14, this last chapter, and the end of this book, we see the path to redemption in the response that Hosea is calling the people of Israel one final time to have in this message.
本日はホセア書14章というこの書の終わりで、ホセアが神のこの愛に対してイスラエルの人々に応答することを求めている点を見ていきます。
So let's begin reading at verse 1 of Hosea 14 as Hosea begins his final words of prophecy.
では、ホセアが最後の予言を始める一節から読んでいきましょう。
The Bible says, Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity.
一節には、イスラエルよ、あなたの神、主に立ち返れ。あなたの主、あなたは自分の不義につまずいたのだと書かれています。
This is Hosea's final call for the people of Israel to leave their adultery and return to their God.
ここにイスラエルの民がその姦淫をやめ、神のもとに戻るようにというホセアの最後の呼びかけを見ることができます。
And he's going to give them a path to that redemption as this chapter unfolds.
この章の中でホセアは彼らに贖罪への道を指し示していきます。
But assumed in these words are everything that's spelled out in the first 13 chapters where the extent of their sin and how bad it was has been explained with great detail.
この一節の言葉からホセア書のこれまでの13章の中ではっきりと示された彼らの罪の大きさを理解することが前提となっております。
The two words there in that first verse, your iniquity or that sin, that should stick out to us because those two words describe all of us.
自分の不義、つまり罪、自分と罪という二つの言葉にはイスラエルの民だけではなく、私たちにも向けられた言葉なのです。
Like Israel, our very existence is because of God himself.
イスラエルの民が神のおかげで存在できたように私たちも今日ここに存在しているのは神様のおかげなのです。
God created the nation of Israel and just like that he created all of us as well。
神はイスラエルの国も創造されましたし、私たちも神によって創造されたのです。
Genesis chapter 1, verse 27 says, So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them.
創世記一章27節には、神はご自身の形として創造されます、創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたと書かれています。
You and I were perfectly created to reflect God's image. But when the first human, Adam, sinned, all of us fell from that perfect condition into a state of original sin from birth.
私たちは神の姿を反映した完璧な姿として創造されましたが、最初の人間アダムが罪を犯した、アダムが罪を犯した時、私たちは皆生まれながらにして罪を持った原罪という状態に落ちてしまいました。
Psalm 51 verse 5 describes that condition when it says, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me.
詩篇51篇、5節では、この現状、現在の状態をご覧ください。私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたと述べています。
Now,Not only do we have original sin, but that original sin makes us incapable of not actively choosing to sin as well. And so we're guilty of both original sin and the ongoing sin that every one of us has committed and continues to commit.
私たちは単に現在の状態にあるだけではなく、現在の状態にあるので積極的に罪を犯さないという選択、積極的に罪を犯さないように選択する力もないのです。よって私たちは、現在の状態にあることに対して神から有罪判決を受けるだけでなく、私たちが日々犯し続ける罪に対しても神様から有罪判決を受けるべきなのです。
Romans 3:23 says, For all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書かれています。
And this is where the full message of the gospel begins, as the first two chapters to that gospel are creation and fall.
ここに聖書の最初の2章、天地創造と堕落が書かれており、ここに福音のメッセージが始まっているのです。
And every one of us in this world, every one of us here today is...A part of that story, and we have been caught in that fall into sin.
私たちここにいる誰もが、この聖書の物語の一部であり、その堕落、罪を犯すという物語に巻き込まれているのです。
And none of us can escape the fall or the consequences.Of that fall into sin.
よって私たちの誰もがその堕落から逃れることも、その堕落の結果から逃れることもできません。
Now, those consequences of that iniquity, that sin, they've been spelled out clearly in this book of Hosea, as God has promised punishment over and over again.To those unfaithful people of Israel who had left their creator.
その不義、罪の結果は、このホセア書でもはっきり示されているように、神は 創造主を捨てたイスラエルの不忠実な民に対して何度も何度も罰を与えるということを約束されています。
But folks, the gospel is good news. And it doesn't stop after creation and fall.
しかし福音は良い知らせであり、福音の物語は天地創造と堕落で終わっているわけではありません。
Now, you can end your story there after fall.
もちろん皆さんはここで、物語を終えてしまうこともできます。
And your sin has consequences, and you will suffer those consequences for that sin for eternity.
ただ皆さんには罪には罰があり、永遠にその罰に苦しむことになるという点は覚えておいていただきたいのです。
Mark chapter 9 verse 48 describes that eternal suffering as a place in verse 48 where their worm does not die and the fire is not quenched.
マルコによる福音書9章48節にはゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることなく火も消えることがありませんと書かれています。
But what I want you to know today is that your story, it doesn't have to end there, because the gospel doesn't end there.
しかし今日皆さんに覚えていただきたいことは、福音の物語というのはここで終わる必然性はありませんし、実際福音の物語は罪と罰の話で終わっていないという点です。
The same God who created and then watched his creation fall into sin has also provided a path to redemption.
被造物を創造し、その被造物が罪に落ちることをご覧になった神様は、私たちに贖罪への道も備えてくださいました。
And we see that path as this chapter continues.
そして、その道はこの章で書かれている通りです。
Look at verses 2 through 3 here.
2節から3節を見ていきましょう。
The Bible says, Take with you words and return to the Lord. Say to him,Take away all iniquity, accept what is good, and we will pay with bulls the vows of our lips. Assyria shall not save us. We will not ride on horses, and we will say no more our God to the work of our hands. In you, the orphan finds mercy.
2節、あなた方は言葉を用意し、主に立ち返れ、主に言え、すべての不義を許し、良きものを受け入れてください。私たちの唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬に乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神と言いません。みなしごが憐れまれるのはあなたによってです。
This is the first step on the road to redemption. It's repentance.
ここには贖罪への最初の一歩である悔い改めが述べられています。
Redemption or salvation from sin is always connected to repentance.
贖罪、罪から許されることというのは常に悔い改めと結びついています。
Repentance is both a gift of GodLike our faith that brings salvation, and it's a command that we have been given to do in response to understanding that we are sinners.
悔い改めは救いをもたらす私たちの信仰と同じく神の賜物であると同時に、私たちが罪人であることを理解したときに与えられる命令でもあります。
Acts chapter 11 verse 18 shows repentance as a gift when it says,When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, Then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life.
使徒の働き11章18節には、悔い改めが神の賜物であると書かれています。18節、人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれは神、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。
And Matthew chapter 4 verse 17 shows us that Jesus calls us to repent as a command when it says, from that time Jesus began to preach saying, repent for the kingdom of heaven is at hand.
そしてマタイのによる福音書4章17節では悔い改めが命令であると述べています。17節、この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたのだからと言われた。
What Hosea shows us here in this prayer of repentance in chapter 14 is that he is calling the people of Israel to offer a prayer of repentance, and it gives us a picture of what repentance is, what real repentance is.
ホセアはこの悔い改めの色の色の中で示しているのはイスラエルの人々が示すべき真の悔い改めの姿でした。
The first aspect we see of repentance here is that it involves clear words. Take with you words is the way he begins.
悔い改めにとって一つ目に重要なことは明確な言葉です。ホセアは言葉を用意しと言って祈りを始めています。
Repentance has to be voiced from us to God.
まず悔い改めが成立するためには私たちから神に向かって声を出さなければならないのです。
It's God. He's the one who we have offended.
私たちは神を怒らせてしまったのです。
He's the one who we've committed adultery on. So it is He, the Lord, whom we return to with words of repentance.
私たちは主に対して姦淫の罪を犯してしまったのだから、私たちが悔い改めの言葉を持って、戻るべき相手というのは主なのです。
Now, repentance, secondly, it has to involve and it involves a recognition of our sin.
悔い改めにとって二つ目に重要なことというのは、自分たちの罪を認めることです。
They're told to pray.Take away all iniquity.
彼らはすべての不義を許してくださいと祈るように言われています。
And notice here, they don't just leave this at a generic sin, iniquity. They actually list specific sins that they now realize they're guilty of.
そしてここでは漠然とした罪としてではなく、彼らが実際に犯した罪を一つ一つ挙げて祈るように言われているのです。
They specifically list off what they are rejecting.
彼らは具体的に神を拒絶し、何を信頼したかを列挙しています。
Trusting Assyria, trusting in their horses, trusting in their military strength, the idols that they falsely called our God.
アッシリアを信頼したこと、彼らの馬や軍事力を信頼したこと、彼らが私たちの神と偽って呼んだ偶像を信頼したことを、これらの罪として列挙しています。
And third, then we see that repentance is turning away from those sins. It's rejecting those sins.
悔い改めにとって三つ目に重要なことはその罪から離れること、その罪を拒絶することです。
And this is what the people of Israel, if they prayed this prayer, that's what they would be doing in this prayer.
これはイスラエルの民がこの祈りの中で行っていることです。
They are rejecting those sins that they're listing off.
彼らは列挙した罪をこれ以上犯さないとして、それらを拒絶しているのです。
And the fourth thing we see here about repentance is that it is turning to God.
悔い改めにとって四つ目に重要なことは神に立ち戻ることです。立ち返ることです。
They plead for God's mercy with the words, "In you the orphan finds mercy."
彼らはみなしごが憐れまれるのはあなたによってですという言葉を通じて神に憐れみを懇願しています。
Those words recognize that they understand who they actually failed.
イスラエルの民は誰に対して自分たちが失敗したのかということを認めています。考えています。
They're recognizing that they were rejecting their father and that they were making themselves like orphans. And the only remedy to that relationship is God's mercy on them.
彼らは自分たちが拒絶したのは父であり、孤児のようになってしまったことを認識し、この関係を修復する唯一の方法は神の憐れみであるということを理解しています。
Folks, they realized they couldn't forgive themselves, and they weren't owed forgiveness by God. All they could do was come to God and plead for His mercy.
イスラエルの民は自分たちで罪を許すこともできませんでしたし、また、神が自分たちを許す義務も負っていないことも分かっていました。だから、イスラエルの民にできたことというのは、神の憐れみを懇願することだけだったのです。
Now, there is a false repentance that is religious, but not gospel-centered.
私たちが悔い改めをするとき、宗教的でありながら、福音中心でない偽りの悔い改めをするときがあります。
It's when we're actually selfish and self-righteous and even bitter in a way.
このような悔い改めは利己的で自己中心的で独善的であり辛辣である時すらあります。
It's being sorry for the consequences of our sin, but not for the sin itself.
このような悔い改めは罪の結果を悔いているのであって罪そのものを悔いているわけではないのです。
It can even become a way of trying to atone for the sin itself because we begin to think that, well, if I'm truly miserable over my sin, if I cry over it, then God will look at that and I'll deserve to be forgiven.
このような悔い改めの姿は悔い改めではなく罪そのものをあがなう方法になっているのです。なぜなら私たちが犯した罪を犯した結果、泣くほど惨めであれば許されるに値すると私たち自身が考えているからです。
But that's the actual opposite of true repentance.
これは真の悔い改めとは正反対のものです。
There's four questions we should think about when considering repentance to ask, is this true repentance on my part?
私たちが悔い改めを考えるとき、それが真の悔い改めであるかどうかを確かめるために、次に挙げる4つの質問をすることが大切になってきます。
First question is, is it oriented toward God or towards me?
一つ目の質問は、その悔い改めが神に向いているのか、私自身に向いているのかを問うことです。
Psalm 51:4 says,Against you, that's God, you only have I sinned and done what is evil in your sight.
詩篇51篇4節には、私はあなた方にあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられますと書かれています。
Number two, the second question is it motivated by godly sorrow or simply by selfish regret?
二つ目の質問は、その悔い改めが神へ罪を犯したことの悲しみによるものなのか、それとも利己的な後悔によって突き動かされているのかを問うことです。
2 Corinthians chapter 7 verse 10 says, For godly grief,produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death.
第2コリント人への手紙7章10節には、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと書かれています。
And number three, we have to ask, Did it change my heart? Or did it simply change my external actions?
3つ目の質問は、その悔い改めが私の心を変えたのか、それとも外面的な行動を変えただけなのかということを問うことです。
Psalm 51:10 says, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
詩編51編10節には、神よ、私に清い心を作り、揺るがない魂を私のうちに新しくしてくださいと書かれています。
And lastly, fourth, we have to ask, am I looking to Jesus to remove both the penalty for that sin and the power of that sin in my life?
そして最後の4つ目の質問は、罪の力と、罪の罰と力の両方を取り除いてくださるイエスに期待しているかどうかということを問うことです。
We see this idea in Titus chapter 2 verses 13 through 14 where it says, Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people.For his own possession, who are zealous for good works.
テソスへの手紙2章13節から14節には次のように書かれています。13節、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。キリストは私たちの不法を私たちのすべての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のもとにものとして清めるため、私たちのためにご自身を捧げられたのですと書かれています。
The people of Israel, if they had simply prayed this prayer, would be demonstrating true repentance.That meets the biblical definition of godly repentance, and then God would have immediately responded with redemption shown by forgiveness of their sins.
もしイスラエルの民がこの祈りを本当に祈っていたなら、聖書が定義する真の悔い改めを示したことになったでしょう。また神は彼らの背信を許し、贖罪をもって答えられたでしょう。
Verse 4 says, I will heal their apostasy. I will love them freely, for my anger has turned from them.
4節では、私は彼らの背信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。私の怒りが彼らから離れ去ったからだと書かれています。
Folks, that's true forgiveness.
これが真の許しなのです。
There's healing from sin.
また背信からの癒しでもあります。
There's love that's freely given because God's anger against them has been turned away.
彼らに対する神の怒りは離れ去り、神は惜しみなく彼らに愛を与えられました。
Now I talked about this last week, I think, that this expression of turning away God's wrath is really important.
先週この話はしたと思いますが、皆さんにはこの神の怒りが離れ去りと書かれたところに注意を向けていただきたいのです。
You have to understand, we're not forgiven simply based on these words of repentance that we express, but because someone else took God's wrath, someone else took God's anger against that sin for us.
私たちがこのように許されているのは、単に私たちが悔い改めの言葉を述べたからというわけではなく、誰かが私たちの代わりに神の怒り、そしてその罪に対する神の怒りを受け止めてくださったからなのです。
And that is called propitiation.
それを、許しと、キリスト教では呼びます。
1 John chapter 2 verses 1 through 2 says, My little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
すみません。これをなだめとキリスト教では言います。第一ヨハネの手紙2章1節から2節では、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したのなら、私たちは御父の前で取りなしをしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のため、いや私たちの罪だけでなく全世界のために、全世界の罪のためのなだめの捧げ物です。
When Jesus died on that cross, GodPoured out his wrath on him, so that when we then turn to God in repentance, we can be forgiven based on the fact that your debt and my debt for that sin, it's already been paid. And our punishment has already been taken on our behalf.
イエスが十字架で死なれた時、神はその怒りをイエスの上に注がれました。だから私たちが悔い改め神に立ち返るとき、私たちの罪の対価がすでに支払われている、すなわち私たちの代わりにイエスが罰を受けてくださったという事実に基づいて、神は私たちを許してくださるのです。
I know there's many today who don't like to use that term propitiation becauseThey don't want to assign the idea, they don't like that idea of God pouring out his wrath on Jesus.
今日このなだめという言葉を使いたくないという人々がたくさんいます。この人たちは神がイエスに怒りを注いだという事実を思い起こしたくないのです。
But the Bible is very clear. Sin has to be paid for.And that God's anger is directed towards sin, our sin.
しかし、聖書の中にははっきりと罪は贖わなければならない。そして神の怒りは罪に向けられていると明言しています。
Jesus provided not just the payment for sin, but he willingly accepted the punishment of God's wrath as well.
イエスは罪の対価を私たちのために支払ってくださったというだけでなく、神の怒りの罰も進んで受けてくださいました。
In his death, Jesus did not just provide an example of sacrifice or triumph as victor over evil, although both of those are true. He did so much more than that.
イエスはご自身の十字架の上での死によって、犠牲となり悪に対する勝利を収めただけではありません。これらは2つとも事実ですが、真実ですが、これ以上のことをなされました。イエスはその死において救いを可能にするために私たちに全てを与えてくださったのです。
Jesus provided everything for us in his death to make our salvation possible.
イエスはその死によって救いを可能にするために私たちに全てを与えてくださいました。
Folks, that's true love for us, for his unfaithful creation.
これこそ不誠実な被造物である私たちに対する真の愛の姿なのです。
As John 3:16 tells us, for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perishBut have eternal life.
ヨハネによる福音書3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。
Because of Jesus' death, restoration with our Creator is possibleBecause forgiveness can be extended to us because of what Christ did.
イエスの死によって私たちは創造主との関係を回復することができるようになったのです。
And as this passage continues, we see this beauty of restoration that takes place as God's hand of blessing is now back on the people of Israel because of their repentance and forgiveness.
この箇所では神の祝福によってイスラエルの民が神の御前に戻ってきたこと、神との関係が回復されたことの美しさを見ることができます。
Read verses 5 through 7. The Bible says there, I will be like the dew to Israel. He shall blossom like the lily. He shall take root like the trees of Lebanon. His shoots shall spread out. His beauty shall be like the olive, and his fragrance like Lebanon. They shall return and dwell beneath my shadow. They shall flourish like the grain. They shall blossom like the vine. Their fame shall be like the wine of Lebanon.
5節から7節を読んでいきましょう。5節、私はイスラエルにとって露のようになる。彼は百合のように花咲き、レバノン杉のように根を張る。その若枝は伸び、その輝きはオリーブの木のように、その香りはレバノン杉のようになる。その陰に住む者たちは穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽吹く。その名声はレバノンのブドウ酒のようになる。
When we are restored to a place of fellowship with our Creator from that state of sin that we're born in, these verses beautifully capture what that relationship with our Father looks like.
私たちが生まれながらの罪の状態から創造主との関係性を回復するとき、その関係性がどのようなものであるかをこの聖句は見事に捉えています。
The Bible says God is like dew in the morning.
ここでは神が朝の露のようであると表現されています。
Remember the area of Israel? It's lots of desert. But in the mornings,Even in a really hot area, the dew provides cooling and refreshment.
イスラエルは砂漠の多い地域ですが、このような暑い地域でも朝には梅雨が涼しさと清涼感をもたらしてくれます。
Dew is used in Scripture as a sign of God's blessing.
梅雨は聖書の中でしばしば神の祝福の印として使われています。
Look at Genesis 27:28. It says, May God give you the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of grain and wine.
創世記27章28節には、神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒を与えてくださるように。述べられています。
Under God's blessing and not under their own strength, the people of Israel and those who have experienced God's salvation from sin, the Bible says will be like a flower that fully blooms. And it completely shows the beauty that that flower was intended to show.
自分の力ではなく神の力によって罪からの救いを経験した人々は満開の花のように、また神が創造の時に意図された美しさを完全に示すことができるようになるのです。
If you go back to Genesis 1:27 we looked at earlier, at creation, God created us in His image.
先ほど創世記一章二十七節を見ましたが、天地創造の時、神は私たちをご自身に似せられて作られたと述べられています。
But sin has marred and made ugly at times that image of God in us. But salvation allows us like that flower to have the full restoration of that image within us.
罪は私たちの中にある神の似姿を傷つけてしまいましたが、救いは私たちの中にある神の似姿を完全に回復するのです。それを百合の花が、美しさを誇示するために作られたようにというふうに書かれています。
And just like that lily, that flower, it wasn't created to just be green. It was created to show off the beauty that happens when the flower opens. All of us, we were created to display the beauty of our Creator God.
ユリがその花の美しさを誇示するために作られたように、私たちも創造主の栄光を誇示するために作られたのです。そしてそれはイエス・キリストの通じて行うこと、その誇示ができるのはイエス・キリストを通じてなのです。
And we only can do that through Jesus Christ.
私たちはイエス・キリストを通じてそれを行うことができるのです。
And we truly become all that we were created to be only by being rooted in the right soil like the trees of Lebanon here.
そして私たちはレバノンの木々のように正しい土壌に根ざすことによってのみ私たちが創造された時の姿、本来の姿になることができるのです。
And that soil is Jesus Christ, and under His protection, under His shadow,We flourish, we blossom, and we fully live for the purpose that we were created for.
その土壌とはイエス・キリスト、その人なのです。イエス・キリストの保護、イエス・キリストの下で私たちは花開き、私たちが創造された時の目的のために完全な姿で生を全うすることができるのです。
Now, don't get me wrong. This isn't the health and wealth gospel. This blessing is not going to mean that life is perfect when our relationship with God is restored.
さて、ここで皆さんに覚えていただきたいのは、神との関係性が回復すれば、私たちの人生が完璧になるということではありません。
It doesn't mean that we naturally and immediately please Him with everything that we do.
神との関係性が回復されたからといってすぐ何をするにも神を喜ばせることができるという意味ではありません。
There is a process of growth, and this illustration of plants is really the best way to view the Christian life, because salvation is a process of growth and what we call sanctification.
成長には過程、ステップがあります。救いとは成果、サンクティフィケーションと呼ばれている、成長の救いとは成果と呼ばれている成長の過程であり、クリスチャンの成長は植物で例えると非常に分かりやすくなります。
Sanctification is growing in holiness and Christ-likeness.
成果、サンクティフィケーションとは神聖さが増し、私たちの中で神聖さが増し、キリストの似姿にどんどん成長していくことなのです。
Philippians chapter 3 verse 12 says, Not that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own.
ピリピ信徒への手紙3章12節には、成果において徐々に成長することがどういうことなのであるかを明らかにしています。12節、私はすでに得たものでなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとイエス・キリストが私を捉えてくださっているのです。と書かれています。
It's this aspect of living in a period of already, we're already saved, but not yet fully experiencing it. And that defines our current experience of being saved from our sin.
罪から救われた私たちの現在の状態を表すのであれば、すでにあるが、私たちはすでに救われているが、まだない、すなわちまだその救いを完全に経験するしているわけではないと表現するのが適当だと思います。
I love how Tim Keller describes it as being the fourth chapter in a five-chapter gospel that includes creation, fall, redemption, renewal, and restoration.
Tim Keller はこのことを創造、堕落、贖罪、刷新、回復を含む、5章の福音の中で第4章目、すなわち刷新として表現しました。
By, if we, if we think about the gospel in terms of its usual four chapters, creation, fall, redemption, and restoration, we can lose focus on the fact that God is currently working in us and through us even before we fully experience the complete restoration of God's image in us that will come with eternity.
天地創造、堕落、償い、回復という普通の一般的な4章として福音を考えてしまうと、私たちの中で神が働いておられるという事実から目をそらすことになってしまいます。
And so, in this already but not yet state of being, God is renewing us.And he's renewing the world around us through those of us who know Jesus Christ.
つまりこのすでにあるがまだないという状態において神は私たちを新しくしイエス・キリストを知る私たちを通じて私たちを取り巻く世界をも新しくしてくださっているのです。
So folks,When we leave here, and I say we're the church, we go into our homes, we go into our neighborhoods, we go into our workplaces, like that fragrance like Lebanon that verse 6 of Hosea 14 speaks about. And that is the fragrance of Jesus Christ in our lives.
私たちがこの教会での礼拝を終えて家庭や近所、職場に出向くとき私たちが一緒に持っていくのはこのホセア書の14章6節で語られているレバノンの香りでありその香りは具体的にはイエス・キリストの香りのことなのです。
As Jesus says, we are the light of the world who are supposed to be shining his lightInto every area of our lives.
イエスが言われているように私たちはこの世で光であり人生のあらゆる領域またこの世界のあらゆるところでイエス・キリストの光を輝かすことができるのです。
Now how do we do this? Because it is not always easy.
ではどうすればこのようなことができるのでしょうか。それは決して簡単なことではないのです。
How do we live our lives in this renewal period while living with the hope of eternal restoration before us?
私たちの永遠の回復、神様との関係性の回復という希望を目の前にしながら、どのように自分たちが作り変えられる、刷新されている期間を私たちは生きていくべきなのでしょうか。
It's the same as our salvation.It's by God's work of grace in our lives.
これは私たちの人生における神の恵みの御業によって、による救いと同じことです。
Our path to redemption is not by any effort of our own, and the work of renewal in our lives, and living the light of Christ in the world around us. Thank the Lord, it's also not by our own effort.
私たちが贖罪の道にたどり着いたのは自分自身の力あるいは努力によるものではありません。それと同じように私たちが日々作り上げられて作り変えられていく刷新の過程もこの世界でキリストの光の中に生きることも私たちの力努力によるものではないのです。
All of it startTo finish, it is God's grace that is at work in our lives.
最初から最後まで、すべては神の恵みが私たちの人生に働いているからなのです。
I want you to see this in verse 8 of Hosea 14.
八節を見てください。
O Ephraim, what have I to do with idols?It is I, this is God speaking, who answer and look after you. I am like an evergreen cypress. From me comes your fruit.
八節、エフライムよ、私と偶像の間にどういう関わりがあるか。 私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。私からあなたは身を得るのだ。
All of this is God's work in the national life of the people of Israel and in the lives of followers of Christ today.
これらはすべて神の御業であり、イスラエルの民と今日、クリスチャンの日常生活における神の御業のゆえなのです。
God is the one who answers our repentance with forgiveness, not the idols that the people had been following.
神こそが私たちが悔い改めるとき、許しを与えてくださる方であり、民が従っていた偶像はこのような許しを与える力は持っていません。
God is the one who is the living tree that when we are connected to him, we bear the fruit of righteousness and good works that allow people all around us to see Jesus Christ in us.
神こそが生ける木であり、私たちがその木につながるとき、私たちの中に義と善が実を結び、周囲の人々がイエス・キリストの光を見ることができるのです。
Folks, we bring nothing of ourselves that we can really offer to God, but He saves us by giving us the gift of repentance and faith, and then He responds Himself with forgiveness and fruitfulness.
私たちは神に捧げるべきものを何も持っていませんが、神は悔い改めと信仰という賜物を与えてくださり、私たちを救い許し、私たちに救い許し実りを持って応えてくださるのです。
And all of this is because of his faithful love for unfaithful people who have rejected the one who created us.
全ては私たちを創造してくださった方を拒んだ不誠実な人々に対する神の誠実な愛ゆえなのです。
And then the book of Hosea ends where we should really end every week by essentially asking the question, how will you respond?
そしてホセア書の最後は私たちが毎週メッセージを終えるべき時に問うべき問い、あなたはこのような神の愛に対してどう答えますか、応答しますかという質問で終わっています。
Verse 9 says, Whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right, and the upright walk in them, but transgressors stumble in them.
9節では、知恵ある者は誰か、その人はこれらのことを悟れ。悟りある者は誰か、その人はそれらのことをよく知れ。主の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずくと書かれています。
How will you respond to what we've discovered in this book of prophecy?
私たちがこの預言書で発見したことに対して、皆さんはどのように応答するでしょうか?
We've seen that our natural state is one of sinful adultery against our Creator.
私たちは自分たちが創造主に対して姦淫の罪を犯し続けてきたことを見てきました。
We've seen that he promises to punish that sin by directing his wrath against us because of our sin.
またここでは創造主が私たちの罪ゆえに私たちに対して怒りその罰をその罪を罰すると約束されていることも見てきました。
But we've also seen over and over againthat he continues to love his rebellious people and to do whatever is necessary to bring us back from sin and to a place of redemption and blessing.
しかし同時に神はこのような姦淫の罪を犯し続ける民を愛し続け、私たちを罪から救い出し、贖罪と祝福の場所に連れ戻すために必要なことは何でもしてくださることも見てきました。
And finally, we've seen several different illustrations in this book pointing us to the way that God would provide that redemption through a coming Savior who we know from the New Testament is our Lord Jesus Christ.
そして最後に、 新約聖書で私たちが知っている主イエス・キリストという救い主が現れることによって神がその贖いを与えてくださっていることを、ホセア書でも何回も示してくださっています。
And so I ask you today, will you discern and understand that Christ is the answer from what we've read in this book?
ここまで読んできたことからキリストが私たちの問題に対する答えであると理解していただけたでしょうか。
will you respond to the gospel and follow his ways, which is to follow Jesus Christ himself?
皆さんは福音に応答しイエス・キリストに従う人生を選択するでしょうか。
Or will you once again leave here and reject and push aside the gospel to continue to follow the lies of Satan and this world that offers so many competing ideas that keep us from returning to our Creator based on the sacrifice of Jesus Christ?
それともイエス・キリストに、の犠牲によって作られた神のもとへ帰る道を選ばず、サタンとこの世の嘘に従い続け、福音を拒絶し続ける人生を選択するのでしょうか。
Christ is your propitiation. He took God's wrath for you, so that when you repent, you can be forgiven by God who loves you with an unfailing love.
イエス・キリストはあなたの許し、なだめなのです。イエス・キリストはあなたのために神の怒りを受けてくださったのです。だから、あなたが今日悔い改めるとき、あなたを揺るぎない愛で愛されている神によって、あなたは許されたのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we have seen you in this book of Hosea. We have seen your wrath.We've seen our sin and the reason for your wrath that we deserve. But Lord, we've also seen your love. And we have seen your grace over and over again. And the mercy that you extend to unfaithful people who sin against you and fail you. And Father, I pray that once again, your Holy Spirit would speak to those in here who may not know Jesus Christ.May you convict them of their sin. May you grant them repentance that leads to forgiveness. May you grant them faith that leads to salvation. Lord, please work in our hearts, in our lives. Help us as believers to see that you continue to be at work in us. And that, Father, our salvation is based on our repentance before you, on ourunderstanding and accepting of who you are and following you completely as our Lord and our Savior. Father, we love you. We pray that we would truly act as your church in the world, as a fragrance of Jesus Christ to those around us. Be glorified in us today. We pray this in Christ's holy name. Amen.